さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか直美さんがここ突っ込みたいっていうメルマガがあったっていうなんでは
い、そう
あれで合ってますかね、売れる広告とただの飾りの違いっていう。
そうです。売れる広告とただの飾り広告の違い。でも、ただの飾り広告って別に出してるつもりはないと思うんですよね。
そうですよね。
もちろん。
これね、8月22日に配信したメルマガなんですけど、
はい、
まあ、覚えてない方がほとんどだと思うんで、軽く僕、さーっと朗読しますね。どういうメルマガを書いてるかっていうの
を。はい、お願いします。
いきます。今日集客のための広告の話をします。広告とは、求人チラシ、ホームページ、ペッパー、YouTube、SNS など、すべてが含まれています。あるサロンは、広告はおしゃれでデザインも完璧。うん、雑誌の表紙にも載るくらい、すごいかっこいいよねって周りに称賛されるような広告を出したところがありました。うん、で、これはサロンだけじゃなくて、他の業種でも結構あって、広告大賞みたいなのを受賞したなんていう、まあお店屋さんもあったわけですよ。
へぇー。
そういうなんかあるらしいですよね。賞をもらえるみたいなやつかね。
そうなんだ。
うん。よくサロンとは限らないですよ。
うんうん。
で、でも結果的にそこまですごい広告、みんなかっこいいよねって、すごいデザインだよねって言った広告なのに、売り上げはほぼゼロと。悲しい結果ですよね。
売り上げじゃないんだ。
そう。簡単に言っちゃえば、うわーすごいってみんなにこう言われたけど、お客さんはゼロってことですよね。これはっきり言っちゃうと。
うん、
はい。これ本当にこう笑い話じゃなくて、実際ほとんどのサロンでも起きていることだよっていう話だったんですよ。でね、例えば、ホームページすごい、例えば、直美さんのホームページすごいかっこいいですね。誰にデザインしてもらったんですか？自分でやったんですか？って言われたら、すごく気分いいと思うんですよ。
はい。
やったーみたいな。仲のいい人に、直美さんのところ出しチラシいつもかっこいいよねなんて言われたら、やっぱ気分すごいいいと思うんです。
はい。
で、それに伴って売り上げついてりゃ全く問題ないと思うんですけど、ほぼそういう広告って売り上げついてこないことが多いんですよ。
おお。
ちょっと、これはメルマガに書いてないですけど、最近なんですか、タブレットとかで注文するファミレスとか居酒屋とか結構多いじゃないですか。
ああ、多いですよね。
回転寿司とかタブレットですよね。
はい。
ちっちゃいとこだとアプリを取ってそっから注文なんていうのもありますよね。
うんうん。
確かに、外から見れば結構先進的なことやってるよなとか、うん、AI とか思ったりするわけじゃないですか。
はい。
でも注文する客の立場になったらめちゃくちゃ頼みにくいわけですよ。で、これ現実の話でトッピングメニューがすごい減ったんですって。
ええー、そうなんだ。
だからやっぱアナログの広告で見てたら、これに、まあ例えば味噌汁とおしんことかサラダとかスイーツもなんてつけれるわけじゃない、パッパってトッピングとか追加メニューでなんてやっぱり。
うんうん。
でもあのタブレットとかアプリって追加メニューが別のところになってるんですよ、項目が。
はいはい。
だから単価が下がっちゃってることが多いんですって。だからマイナスですよね、それ。お店からすると。でしょ？
はい。
かっこいいけどマイナスなんですよ、それって。
そうなんだ。じゃあ、人件費は下がったけど、売り上げもちょっと下がっちゃったっていうところがあるんだ。
そう。はい、で、困ってるみたい。
あ、そうなんだ。
ちょっと困ってるところがあるみたいね。
だ
から何を言いたいかっていうと、自分たちが広告ってチラシとか だけじゃないですよ。ホームページのホットペッパーもそうだと思うし、DM でもポップでも何でもそうなんですけど、綺麗な、例えばホームページ作ろうとか、かっこいいなんか広告を作ろうって考えると危険なんですよ、結構。
ああ、そうか。そっちにもうなんか注目がいっちゃってるんだ。かっこいいとかに。
そう。うんうん。作る側がですよ。
はい。
作る側が。まあ、僕も昔そうでして。とにかくかっこいいって思われたいっていう意識のも強くて、かっこいいの作れば当然お客さん来るだろうって思ってたんですけどね。
はい。
で でも、本当は意識が違うじゃないですか。お客さんが来る広告を作りたいが第一番だって。
まあまあまあ。
ですよね。
はい。本当はそうですね。
そうですね。で、なおかつその2番目ぐらいにかっこいい方がいいよねとか、綺麗な方がいいよねって言うんだけど、大概作る方は綺麗とかかっこいいが 大前提になっちゃってるんですよ。
いやー、なんかちょっと落とし穴ですよね。なんか別に綺麗とかかっこいいを目指してるっていう自覚はなくって、いいものを作りたいって思ってるから、いいものを作ればお客さんも来るって当然思ってる。で、そのいいものっていうのが、なんかほんのちょっと違うんですよね。そのおしゃれに走ってるのか走ってないのか、まあ走ってないって言ったらなんですけど。
そう、本当にそうなんですよ。だから、これ、まああんまり長く喋っちゃうと時間もあれだけど、例えば自分が興味があるものとか趣味性のものとか欲しいものがあった時にネット検索するじゃないですか。
うんうん。
Amazon とかはわかりやすいと思います。だけど、その会社のホームページに入る時があるじゃないですか。
うんうん。
全部英語表記で、だパッとトップページはめちゃくちゃかっこいいデザインなんですよ。わあ、かっこいいお店だなとかショップだなって。だけど、全部英語表記だったりして、どこに欲しい、例えば自分の欲しいもの、どこ行ったらわかるのってわかんなかったりするじゃないですか。
ああ、確かに。
で、専門用語も多分かっこいいから、専門用語多用してるはずなんですよ。
うん。
僕は車好きなもんで、例えば川張りシートってあるじゃないですか。
はい。
うん。一番わかりやすいのは川張りシートですよね。
まあそうですね。
うん。次が、牛っていう、牛の、っていうのも書いてあるんです。
はい。
でも、コノリーレザーっていうのがあるんですよ。
へ
ぇー。コノリーレザーって言うとかっこいいけど、
うん。
僕は最初わかんなかった。コノリーレザーって何なのみたいな。牛、うん、豚みたいな。
はい。
だったんだけど、コノリーレザーって、今、好きだからいろいろ調べたんですけど、
うん。
だから、バッファローなんですって。
へ
ぇー。なおかつ、このリレーザーを使ってるっていうと、金額はね、びっくりするぐらい上がるんですよ。もう2倍、3倍当たり前ぐらいになるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。で、まず一つが丈夫であると。
うん。
まあ、それが一つなんだけど、もう一つが、シート、これ話してていいのかな？車のシートって、センターで割ったら左右対称になるわけでしょ？
はい。
で、人間だって転べばこの辺に怪我して、こう傷が残ってた人じゃない？
はいはい。
この皮を剥がすとこの傷が残っちゃうんですって。
うんうん。
その傷がシートについてていいんですかって話になるんです。嫌じゃないですか。
はい。
100万単位のお金払ってシート張り替えてくれって言ってんのに。
はいはい。
新品で張り替えてもらったのに、座るシートのとこにこう、なんか傷があるみたいな、皮の。
ああ。
だから傷がある皮は全部捨てるんですって。
はあ。
で、なおかつ背骨のところから右左に裁断していく。
はい。
背中の背骨の上にある中心がシートの真ん中へ来るようにカットしていくんです。
ああ、はいはい。
で、そこに傷が一個でもあったらその皮は使えないんですって。使えない、使わないんですね。
うん。
修正とかしないんですって。だからこのリリーザーってで張り替えるとめちゃくちゃ高いんですって。
へ
え。ちなみにフェラーリとかランボルギーニは全部このリリーザー使ってるんです。最初から、新車の時から。
そうなんだ。
うん。だから張り替えるって言って、安く済ましたいんだったらそれは牛革でいいと思いますよ。国産車はほとんど牛革ですから。で、牛革で良ければ30万とか50万で張り替えるけど、コノリー使うと200万とか300万なんですよ。って言われるんですね。それでいいんですかって。牛革でいいんですかって言われる。そんな嫌だってなるじゃない、まあ、ごめんなさい。ちょっと話が飛躍しすぎちゃったけど。
あ、ちょっと走りましたね。うん、
ごめんなさい。だから要するに広告の目的っていうのは、
はい、
すごいって言われることが目的じゃなくて、売り上げをアップさせることが目的。じゃないですか。
うんうん。
ってことは、人に賞賛されなくてもいいってことなんですよ。
まあそうですね。賞を受賞しなくてもいいですね。
全然いいです。だってネット通販見てこの CM すごいなって思う人いないでしょ。なんかまたこのパターンかってみんな思うじゃない？でも売れてるわけですよ、ネット通販って。現に。はい、もちろん売れないものもあるでしょうけど、パターンが決まってるじゃないですか。
うん、
要するに、あの人たちは売れることを中心に作ってるんですよね。
うんうん。
かっこいいとかそういうんじゃなくて。
そうですね。いつものお決まりの流れに沿って、なんか、やっぱ見ちゃいますね。あれを好きな人は好きですもんね。ネット通販の番組。
だ売れる広告っていうのは3つのポイントがあって。
はい。
誰に向けた広告なのか。これがポイント1です。
はい。
2つ目。どんな約束、まあ、かっこよく言うならベネフィットって言いますけど、価値ですよね。 どんな約束をお客さんにしてるの、星をつけてるの、はい、っていうことですね。
はい。
と、もう一つは、お客さんにどんな行動欲しい、行動してほしいんですか。
はい。
この三つです。この三つがしっかり書かれていると、広告って反応が良くなるんです。
いや、ちょっといいですか。
どうぞ。
質問です。
はい。
ちょっと真ん中からよく分かんなくなりましたね。誰に向けた広告かっていうのは分かります。なんとなく。
はい。はい、
これこれで悩んでるあなたへとか。
はいはい。
言われれば、私ね、みたいなこと分かるんでいいんですけど、どんな約束をしてるのか。
はい。
っていうのはちょっとよく分かんないのと、
うん、
お客さんにどんな行動をしてほしいかって、だそれもちょっとピンとこないですね。
なるほど。
はい。
すごいツッコミですね。でもじゃあせっかく3つあるから3つ順番にちょっと軽くさっと話しますね。
お願いします。はい。
まず誰に向けた広告なのかっていうのは、もう直美さんが言ってくれたみたいに、こういうことで悩んでる方へとかあなたっていうのは訴えかけてるから、
うん、
誰に向けた広告っていうのは一目瞭然ですよね、これね。
はい。
それ以外の人は無視してるってことですよね。
うんうん。
逆に言うね。はい。それでいいんですけど、もうちょっと言うなら、例えばあなたは若返るって言ったときに、若返りたいって思ってる人って女性何歳ぐらいからですかね。
何歳ぐらいだろうね。
まさか二十歳で若返りたいって思う人いないでしょ。
ああ、本当ですね。
でしょ？
はい。
これは僕が、まあ、僕が調べたことだから合ってるかどうかわかりませんよ。30から60ぐらいの人です。
おお、まあまあ、そうでしょうね。
60代の人は、いや、50代に見られたら嬉しいとか、40代になって言われたらめちゃくちゃ嬉しいとか、30代ってそろそろちょっとこう、ちょっと僕の口からじゃ言いにくいけど、ちょっとどっかに片足突っ込み始めるわけじゃないですか。
そうなんですね。
おばあなんとかみたいなとこへ足突っ込むわけでしょ。それが独身であっても既婚者であってもそうじゃないですか。
うんうん。
だから20代に見られたいとか。
そうそうそう。
24ぐらいですかなんて言われたらめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。
そうなんですよね。
ということは、もう若返るとかそういうワードを使った時点で、対象範囲、誰なのかってそこじゃないんです。
あー、そっかそっか。
ということですよね。直球でさっきみたいに言わなくても、こういうことで悩んでるあなたって言わなくても、
あー。
もう絶対に敏感に感じ取るはずですよ、女性は。
なるほど。
うん。で、もっとわかりやすいんだったら、白髪で悩んでるって言っても、これもう年齢とかそういうのもぴったり入ってくるじゃないですか。
本当ですね。
うん。もしかしたら20代でも白髪多い方いるから、そうすると20代は無視してますよってことじゃないですよね。とにかく白髪で悩む人。
ああ。
白髪染めで明るくなっちゃって困る人とか、透けてきちゃって困る人とかってやったら、はい、もうこれもお客さんを誰かって選んで、この人のために出してる広告ってすぐわかります。
ああ、わかりやすい。はい。
これが誰の向けた広告なのかっていうのがポイント1です。
はい。
二つ目。どんな約束、価値、ベネフィットをしているのかっていうのは、これをやったらこうなりますよっていうのが約束じゃないですか。
はい。
保証じゃないけど。
うんうん。
でも保証つけてますよね、通販だと。気になったら返金保証しますよって。
ああ、保証ついてますね。
ついてますでしょ？
はい。
あれは面白いことに、15% くらいでしたかな、返金保証持ってくる人。
へえ、決まってるんだ。ある程度。
統計的にそのぐらいなんです。
うんうん。
返金保証ありですよって言うと、売れ方が2倍、3倍売れるんですって。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、感情を込めたらダメですよ。返金、ナオミっていう人が買ったんだけど、返金してくれって言うから、ちくしょう、なんで返金しなきゃいけねえんだよって感情論じゃなくて、だって2倍も3倍も売れてんだからいいじゃないですかね。1万円に返したところで。はいはいって返せばいいわけですよ。返したところに利益が。すごく残るわけです。
うんうんうん。
まあこれが約束というか保証の一つでもあるし、それかもう一つあるんですけど、
はい。
艶が出るとか柔らかくなるとか髪に優しいっていうのは約束でも何でもないんですよね、これ。
あ、それは違うんだ。
違う。
はい。
全然違う。1ヶ月持ちますよとか、
ああ。
1ヶ月カールが垂れませんとか、
はいはい。
1ヶ月色が明るくなりません。まあ退職しませんと。
うんうん。
これが、約束ですよ。
は
あ。これが約束できるかどうか。
おお。
で、自信があるんだったら、もし色が明るくなっちゃったら、返金しますよとか、無料で染め直しますよってつければいいんでしょ。
そっかそっか。
うん。返金じゃなくても、そういう星をつけてあげるっていうのも一つの手ですよ。
はあ、これはすごいな。はい。
で、それは、多分美容師はみんな好きなジャンルだと思うんですよ。ここでしょ、うんうん、技術っていうとこでしょ、
うんうん。
だから自信があるんだったらそういうふうに言った方がいいですよねって。
ああ。
でもみんな自信がないからそれ言わないんですよ。
ああ、そうなんだ。でも、なんかさっきの通販の話でいけば、そういう約束を全面的に出すと売り上げが2倍、3倍に伸びたりするわけじゃないですか。ちょっとくらいじゃあ再来店して、もう一回やり直しますよって言ったって、まあ全然いいってことですもんね。
そう、そう。ただ根本的に、いつもと同じから、いつもと同じトリートメントやって、そういう適当なこと書いたら、そりゃクレームじゃないけど、もう一回直してくれって人は増えますよね。
ああ。
だっていつもと同じことやってて、色、だっていつも多分同じことやってれば、色明るくなるに決まってるし。
うんうんうん、
トリートメントだって、自分で何回か洗ったら、なんか元に戻っちゃったっていうのは、よくあるあるの話だから、
うんうん、
それを、オーバートークしてるわけでしょ美容室の広告で。
うん、
すごい、すごいって。そんなすごいじゃダメですよねって話ですよね。
へぇ
約束しますよ。あなたと約束しますよってことですよ。
ああ、約束を出さなきゃいけないのか。
これ、その一つです。だから、これはさっきも言いましたけど、美容師の好きな技術です。俺の技術にかかればみたいな。
うんうん。
1ヶ月は絶対、跳ねないぞとか、収まってるぞ、はい、で結構言う人っていうか、いるんですけど、うちの技術は違うって。
うんうん。
それだったら、俺、うちの技術は素晴らしいじゃなくて、すぐにパッと言ってあげればいいですよね。
いや、そこですね。
まあ、これはこれで二つ目ですね。
なるほど。
で、三つ目、お客さんにどんな行動をしてほしいか。これもね、通販絶対言ってますよ、これ最後に。
あ、そうなんだ。
今すぐお電話と。今日から3日間とか。
はい、はい。
オペレーターを増やしてお電話お待ちしてますとか言ってるじゃないですか。
言ってますね。
で、僕ら通販じゃないから、なんてオペレーターを増やしてるのはそんなことはいらないけど、今すぐお電話で予約してくださいとか。
うん。
今すぐ、まあ、ネット予約を中心にやってるとこは、こちらからネット予約をしてください。こうしてっていう行動を押さなきゃダメなんですよ。
あ、意外となんか、してそうっていうか、そんな簡単なことでいいんですね。
うん。ほんと簡単なこと。その一文を入れるかどうかで全然違いますよ、反応が。
あ、そうなんだ。
うん。
不思議だけど、じゃあその一文がないと、ガタ落ちするっていうか、もったいないことになっちゃうってことですね。
そうそうそう。
へ
ぇー。だっていつでもいいやって気になるじゃないですか。
ああ、確かに。
なんか。
はい。そうか。
でもっと言うなら、なんだ、限定何名様なってやったら。
あ、うん。
早く予約でもしなきゃまずいじゃんって。
そうね。何日までにとか、何名様限定とか言われると、確かに。
だからそういう、この三つってすごく大事で。
ええー。
でもなかなか美容室でやってるとこは少なくて、で、そういう提案を、僕とあんまり関係がない人、浅い人に言うと、ええー、みたいな感じになるんですよ。
うん、うん。
で、それやってみればっていつも言うんだけど、とりあえずやってみればいいじゃん、一回ぐらいでいいからって。もう反応の仕方が全然違ってくるから。
へ
ぇー。で、うちなんか誰かに見せたことありますよ。ポップで、例えば今こういうキャンペーンやってますよ。興味がある方は、今すぐ担当スタッフへって最後必ず入れます。そうすると言いやすいですよ。
確かに。
これ、あ、これ良さそうだなって思ってるけど、なんかどうすればいいのかわかんない。
確かに、そうそうそうそう。
今すぐ僕に言ってとか。
うん。
欲しかったらすぐ言ってくださいって、まあ口で言うわけじゃないから。
はい。
一人で経営してるんだったら、すぐ私に言ってくださいって書いておくだけですよ。
その一言で、そっか、結構違うんだ。
違う違う。
ああ。
でもこれも通販やってる、言ってるんですよ。
必ず言ってますよね。
そうでしょ。
覚えてますもん。
今日までですよとか、明日までですよとか、今週いっぱいですよとか言ってるじゃないですか。
うんうん。
でも口で言うわけじゃないから。
うん。
報告は書いた方がいいんで。
へ
ぇ、これ三つは絶対守った方がいいです。
うわぁ、意外と。三つ揃うって難しいかも。
いや、もうダメです。難しいって言っちゃダメです。
マストですね。
マスト。
うん、絶対だ。これは聞いてよかった。私、本当に、このメルマガ読者の方々を代弁して。
いいツッコミだったと思います。
ありがとうございます。
それでね、みんなが、ちょっとでも、10人に1人でもいいから、じゃあ、そこまで言うのはやってみるかってやって、数字がもし本当に変わったら、すぐ教えてほしいです。
はい。
やりました。
本当本当。 いや、これだったら広告書をもらうより全然嬉しい、なんか反応がいっぱい入ってくるわけですね。
そうです、そうです。僕らデザイナーじゃないから。
はい。ああ、素晴らしい。ありがとうございます。いいお話。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押しますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。